トップインタビューいいね富山。4月1日新しい年度が始まりました。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は黒部市の大野久義市長です。大野市長、今日からの新しい年度令和3年度を特別な思いで迎えています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は黒部市の大野久義市長です。現在の黒部市は2006年平成18年の昨日3月31日に当時の黒部市と宇奈月町が合併して新しい市として誕生しました。このインタビューの放送は4月1日になります。改めて新年度スタートにあたり、市長の思いからお聞かせいただけますか。
はい、黒部市が誕生いたしまして、3月31日で満15歳を迎えます。したがって、令和3年度この1年間は新市誕生15周年を記念する事業をいくつか、決めたというところでありまして、15年というのは三段跳びで言えばホップと、でいよいよこれからステップのスタート台に立ったということで、市民一丸となって16年目に入りたいというふうに考え方としては思っております。
その市政施行15周年記念事業を含む新年度予算なんですが、まず特徴や狙いなどお話しいただけますか。
まず一般会計、一番市民の関心のある予算額、先日の3月議会でご決定をいただきました。額が226億500万円と、重点事業として市政施行15周年記念事業、これ35事業です、はい、さらには優先課題推進事業、これは25億余りですね、はい、事業の数としては62事業、があります。
その中のですね、重点事業ですか、この中で強調したいのは、
特別に申し上げるとすれば、今いよいよオリンピック近づきました。アーチェリーのインド代表をですね、ホストタウンとしてしっかりその事前キャンプを受け入れると、それから、伝統芸能創生元年というふうに今年を位置づけたいと思っています。前々から黒部には黒部踊りというものがあったんですけど、それを各地区から参加いただいて町流しを行いたいというふうに思っております。さらにはラジオ体操の全国版、これを8月にやりたいと、あと 2,3 紹介いたしますけど、大相撲秋の巡業に黒部場所を今協会の方としては用意いただいております。さらには舞台芸術、シアターオリンピックスから数えて今年は3年目になりますが、ぜひ黒部シアター2021というものを開催したいと思っています。それはもちろん今申し上げた市政施行15周年の記念式典、これは秋に行いたいと思っております。それから NHK ののど自慢の全国版ありますよね、はい、それがおかげさまで秋にやれることになりました。もう一つの目玉はですね、今や黒部としてもシンボルであり観光資源ともなっています育児花の灯台ですね、リニューアルすることになっております。たまたま今年が市政15周年ということを合わせて それがリニューアルした後に、そうですね、多分11月かな、1日は東大の日なんですけど、その頃に記念の何か一般公開授業やりたいというようなことはありますね。
楽しみですね。
あ、もう楽しみです。本当に楽しみです。
育児花灯台の一般公開、灯台の上からの富山湾などの眺望は新たな観光資源としても期待できそうですね。こうした市制施行15周年記念事業が35事業と目白押しですが、市民一丸となった黒部踊り町流しで伝統芸能創生元年を目指すなど、黒部市の新たな時代を作る礎にもなりそうです。トップインタビュー、いいね富山。ここで大野市長お気に入りの曲です。
市長、今日の1曲目は、
はい、3月4月は言わずもがな卒業入学のシーズンということで、何かと学校学園のことが気になります。で、私も若い頃に非常に歌った学園広場を一つリクエストしたいなと思います。
船木和夫ですか。
そうです、船木和夫ですね、はい、
船木和夫学園広場。
トップインタビュー、いいね富山。黒部市の大野久義市長に小山健一がお話を伺っています。さて、新しい年度が始まった黒部市、まちづくりで気になるのが2つの施設整備の動きです。
来年の春開業に向け建設や各種準備が進む道の駅ここ黒部、現在の状況なんですが、
はい、予定ではいよいよあと1年、令和4年の4月には、オープンしたいと。で、ここに参りまして地域振興施設建物の工事に入りますので、一般の方々も日に日に出来上がってくる様子が見えるのではないかなと思っています。ゾーンとしては今申し上げた振興施設、はい、その前の方に、老若男女を含めて皆さん遊べる施設、園地みたいなものを整備します。その周りに駐車場を整備するということでありますが、まず地域振興施設、そのところには、農産物、これは黒部農協さんが中心に農産物をそこで販売されるということですね。そのテナントも非常にカラフルになっておりまして、物品の販売、それは一つの会社がやるとなった。それから食事についても入居者が決まったと。で、さらにはその軽食あるいはテイクアウト、こういったものもやっていただく方も決まったということでありまして、道の駅以前から比べるとあり方が少し変わってきました、はい、それはですね、物を買ってもらう、それだけのものからスタートしたのですけど、今は、それに合わせて、小さなレジャーランドみたいな、ファミリーで、楽しめるという要素が必要だということで、うちの方はその中ではちょっと小高い山、はい、月山っていうんですけども、それを作ります。そこに登るとそこからですね、きれいに8号線越えに、立山連峰が見れると、もちろん黒部総ヶ岳も見れるということになっています。それから周りに今度は緑を多く植えまして、この憩いの場を作ると、酸素をいっぱい吸ってもらうと、はい、さらにはその黒部ですから名水を生かすために地域振興施設の前に池を作ります。夏は涼しさを演出するということですね。であとはこれも目玉ですけど、大型の遊具、俗に言うふわふわドームって言われますけど、そういうものを整備して、それからトランポリン、さらにはその滑り台みたいなもの、そういったものも整備していきたいというふうにも考えています。
まあ、来年の春楽しみですね。
もう本当に市民の方々も楽しみに待ってほしいと思いますね、はい、
その道の駅黒部に続いてはですね、旧庁舎跡地で建設する市民交流センターということになりますね。
これも大きな事業でありまして、昨年の10月にお別れ会をしたと。元の黒部市庁舎ですけど、最後の姿を見れてよかったというふうに抗議を得ました。その後すぐに取り壊しにかかりまして、今はもう完全に更地になっております。したがって令和3年度からいよいよこれも具体的な建設工事に入るということであります。で、前々から市民の方々もだいぶ関心が高まってきてですね、交流センターは何ぞやということで、いろいろこう資料も見たりしておられまして、実際のところは4階建てにして、で3階と4階部分に図書館を大きなものとして置くと。 それはまあ非常に自動の貸し出し機を入れたり、今までとは違うような図書館のシステムを作り上げていくと、文字通り最新の図書館システムの機能を持った図書館にしたいというふうに思ってますね。それから今黒部市にある、黒部市民会館から働く婦人の家、さらには中心部にあります三日市公民館、そして図書館と、こういったものを融合した施設になりますので、令和4年の秋ぐらいにはできるのかなと思ってますけど、そういったことを含めると実際にオープンできるのは私の中では令和5年の初夏ぐらいかなと。ぜひこれからも建物が建ってくると、より一層市民の方々は関心を寄せられるというふうに思っています。
それに向かっていよいよ着工ということになるわけですね。
はい、そうです、その通りです。
はい、街づくりではですね、ホップステップ、そしてこのジャンプ間近という感じがしますね。
ちょっとそこまではまだいけませんけど、今年の予算は、ステップのスタートに立ったという意識であります。はい、
楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます。
道の駅ここ黒部に続いては、図書館を核にした市民交流センターの整備、来年4月オープンを目指すここ黒部は、物品販売や飲食の場から最近はファミリーで楽しめる小さなレジャーランドのような場に変わってきているという、新たな形の道の駅としての整備です。隣接する誘致ゾーンに整備される温浴施設と合わせ、今後建設が進む中で全体像が見えてくるかと思います。トップインタビュー、いいね富山、ここで今日の2曲目です。大野市長からは桜の季節ということで、森山直太郎、桜独唱。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山、黒部市の大野久義市長に小山健一が聞いています。
立山黒部ジオパークが再認定されました。支援自治体会議の会長としていかがでしょうか？
先日正式にですね、再認定ということを聞いて、ほっとしております。大事なことは再認定を受けましたので、これまでやってきたジオパークの活動が一応認められたということですから、さらに前に進むときはそれをしっかりと礎にしてですね、ジオサイトあたりの保存継承とか、あるいはその一般の方々にこのジオパーク全体はどういうものなんだということを理解していただくために、人に来てもらうということも大切かなというふうに思ってます。やっぱりゆくゆくはですね、世界のジオパーク認定と、これも目指していかなきゃならない。
ユネスコが認定している世界ジオパークですね。
その通りです。そこを目指しております。
はい、それからですね、2024年度の黒部ルート一般開放に向けての動きなんですが、
今準備会議、県が中心になって行われております。先日も会議がありまして、私は発言したのは、はい、その関西電力黒部ルートっていう言い方をあそこはしてたの当然です。で、関西電力さんはもう関西電力という会社名は取ってくれと、ここは非常に素晴らしいことをおっしゃったなということで、今会議では仮称ですから黒部ルート、黒部ルートということで来てます。で、私は売り出すときは仮称ではまずいでしょうと、早く正式名称決めましょうよということを言いました。で、最近です、はい、県の方から正式名称を決めるための検討に入るんだという情報が来ました。で、どう決まるのか、で、私とすれば思いとして、はい、黒部ダムを頂点に考えたら、はい、片方は立山黒部アルペンルートですよね。で、少なくとももう片方、つまりうなずき入る方のルートは立山黒部アルペンルートの一環だという捉え方はしてほしくないと。
何か不安はありますか？
実はね、もうすでに私何人かの方聞いたんですよ。はい、で、実は東京にもさ、東京うなずき会ってのがあったりして、はい、そのメンバーにも聞きましたら、やっぱり皆さん言われるんですね。で、これはあくまでもその方々の発言ですけど、 ぜひその黒部うなずきという名前をつけてほしいという意見、それからスパッと黒部ダムルートにしてくれと、それから黒部うなずきパノラマルート、それから黒部うなずき峡谷ルート、それからね黒部うなずきミステリールートとか、こんなのないです
まあどういうネーミングなのか楽しみですね
楽しみです。だ少なくとも私としては黒部うなずきっていうのを入れていただくと嬉しいなとは思ってます。
その他新年度ご紹介いただけるイベントなどがありましたら。
これね、実は去年1年間コロナ禍で苦労してなかなか、思う授業できなかったと、したがって再挑戦で今度は出演成功15周年もありますので、2年前に来ました桃色クローバー Z、これの行かれたところ聖地巡礼 の、 そのウォーキング、これをぜひ令和3年度は実現したいと思っております。
まあ、令和3年度の黒部市からも目が離せないですね。
もうそう思ってください、はい、ありがとうございます
去年コロナ禍でできなかったももクロ聖地巡礼ウォーキング今年の開催は、そして検討が始まるという一般開放される黒部ルートのネーミングに注目です。今日は黒部市の大野久義市長に伺いました。この番組をリアルタイムで聞くことができない方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら今日の放送をいつでも聞くことができます。 FM 富山のホームページポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週4月8日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。